5. 姿勢トピックス。穂高駅前広場の改修工事が完了。JR 大糸線穂高駅前広場の改修工事が完了し、7月21日に竣工式が行われました。穂高駅前広場は前回の改修から48年が経過し、老朽化が進んでいました。このため、市では平成25年度から地元の皆さんとの調整会議を重ね、昨年3月工事に着手しました。改修後の広場は、バス乗り場とタクシー乗降場を設け、シェルター、屋根を設置することで利用者の快適性を確保しました。また、車道は新たに時計回りの一方通行となり、安全性の向上を図りました。歩道は穂高神社の参道をイメージした石張りとなり、和風デザインの街路灯を設置しました。総事業費は1億9000万円です。式典には約50人が出席、テープカットの後、プランターに花の苗を植えました。宮沢市長は、市の観光の玄関口として一層快適かつ安全に利用していただくことを願っています、と挨拶しました。改修後の穂高駅前広場の写真が載っています。実家瀬に世界灌漑施設遺産登録記念式典を開催。実家瀬に世界灌漑遺産登録記念式典主催同実行委員会が7月28日、市堀金総合体育館で開かれました。式典には関係者約200人が出席。郷土の発展に寄与してきた実家瀬が国際的にも評価されたことを祝いました。宮沢市長は挨拶で多面的価値を再認識し、各分野における産業振興の活性化に取り組みたいと述べました。また、実家瀬の清掃に取り組む豊品南小学校6年生の代表12人は、記念式典宣言として、登録をきっかけに自然を守るために何ができるか、みんなで考えていきましょう、と呼びかけました。引き続き行われた記念講演では、豊品郷土博物館館長の百瀬真嗣さんが、瀬に改作の歴史や現在の課題などを語り、約450人が聴講しました。実家瀬に世界灌漑遺産登録は、昨年11月にタイで開かれた国際灌漑排水委員会国際執行委員会で決まりました。県内では茅野市の滝の湯瀬に、大河原瀬にとともに初めての登録となります。式典に先立ち行われた記念碑除幕式の写真が載っています。男女共同参画コミュニケーター6人を委嘱。第5期市男女共同参画コミュニケーターの委嘱式が7月14日市役所で行われ、宮沢市長から6人に委嘱状が手渡されました。委嘱期間は2年間です。宮沢市長は他団体との連携を図りながら地域のリーダーとしての活躍をお願いしたいと挨拶しました。男女共同参画コミュニケーターは男女共同参画社会実現のため県の指導者養成講座を修了した人などで構成され、ボランティアで市民と行政とのパイプ役としての役目を担っています。主な活動は年2回発行している市男女共同参画広報誌 UI の編集、推進団体と協力連携してフォーラムの運営支援、市民の皆さんへの啓発活動を行っています。委嘱式の写真が載っています。9月は防災月間、市総合防災訓練を実施します。災害に強い安全安心な街づくりに向け、市総合防災訓練を行います。各家庭や地域でも自分の命は自分で守る自助、地域で協力して助け合う共助の力を高めましょう。日時、9月3日日曜日午前8時30分から正午。場所、赤品地域の龍門淵公園運動広場ほか。訓練概要、地震による災害を想定して、市内の自主防災組織代表者による実践的な訓練と、防災関係機関相互の協力体制を確認します。訓練見学体験コーナー。当日は訓練を見学することができます。 また体験コーナーなどを設置しますのでお出かけください。内容は子ども用防火服試着による放水体験コーナー、沿道体験、消防・警察・自衛隊等の特殊車両展示、非常食の試食コーナーです。シェイクアウト訓練、同日の午前7時10分に防災無線等からの合図によりシェイクアウト訓練を実施します。各家庭や職場にいながら参加できます。申し込みについては広報あずみの7月号7月19日発行をご覧いただくか問い合わせください。交通規制、訓練当日は龍門淵公園運動広場周辺で一部交通規制があります。ご理解ご協力をお願いします。駐車場、会場周辺の駐車場は台数に限りがあります。満車の場合は株式会社筑摩精機様の正面駐車場を発着地にシャトルバスを運行しますのでご利用ください。なお、赤品支所駐車場は赤品公民館での参加者等が利用するため駐車はできません。問い合わせ、危機管理課危機管理担当、電話 71-2119、ファックス 72-6739。 昨年の訓練の様子の写真が載っています。議員報酬、政務活動費、審議会に諮問。市は7月20日、市議会議員の議員報酬と政務活動費の額について意見を聞くため、第1回特別職報酬等審議会を開き、諮問をしました。現在の議員報酬の月額は、議長が45万9千円、副議長が38万3千円、議員は36万円です。また、政務活動費の年額は1人当たり9万円が支給されています。議員報酬は平成17年の市発足時に決定したもので、政務活動費については平成18年2月の審議会の答申を基本に決定したものです。今回の諮問は、議員報酬及び政務活動費の額、見直す場合の改定時期についての検討を求めています。答申は本年10月を予定しています。審議会の斉藤会長に諮問書が手渡される様子の写真があります。景観づくり住民協定、赤品駅周辺で認定。市はこの度、景観づくり住民協定として、赤品駅周辺国道19号沿線景観形成住民協定を新たに認定しました。市では26番目。赤品地域では初めての認定となります。今回の協定は、赤品駅を中心とした国道19号線沿い約800メートルの区域が対象となります。協定が結ばれたことにより、地元住民の皆さんは、建築物の形態やデザイン、屋外広告物の表示などに関する自主的なルールを定め、より良い景観づくりを目指していきます。認定代表者の赤品中川手高橋公則さんは、今後は駅周辺に花などを飾り、温かみのある街にしていきたいと景観づくりの期待を述べました。7月20日に行われた認定書の交付の際の写真があります。ラウンドアバウトサミット安曇野で開催。信号機に頼らない環状交差点ラウンドアバウトの普及に取り組むラウンドアバウトサミット in 安曇野が7月27日、28日の両日、豊品公民館を主会場に開かれました。この会議は全国14市町で作るラウンドアバウト普及促進協議会が主催で、全国から関係者約330人が参加し、取り組みの報告や専門家との情報交換などを行いました。市では平成27年に供用が始まった本村まどかの事例を発表。アンケート調査で 78.1% が通行しやすくなったと回答した結果などを報告しました。サミットの様子の写真があります。